5ページから8ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容、市政を問う、一般質問、Q&A。 第3回定例会では、10人の議員が一般質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。通告順。質問した項目で本文に内容が掲載されていないものは、記載なしと案内します。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。質問時間を60分から45分に短縮して、一般質問を行いました。佐藤陽子議員、公明党、市民の健康と命を守る取り組みについて、誰も置き去りにしない包括的支援について、自治体における SDGs について、がん対策強化、質問、胃がんの多くはピロリ菌由来のため、胃がん撲滅の観点から市でのピロリ菌検査を導入しないか、回答、胃内視鏡検査導入について近隣4市で協議している。ピロリ菌検査については実施市町村を参考に導入を検討する。質問、特に60代以降に増加する男性特有の前立腺がん早期発見のために市での検査を導入すべきでは。回答、県内自治体や国の動向を注視し、調査・検討する。質問、前立腺がんは、国の指針に基づかない検査とはいえ、全国の自治体の約8割が実施しているが、県内の状況を伺う。回答、県内54市町村のうち、39市町村で実施している。孤立を防ぐ、断らない相談支援。質問、介護や病気、生活困窮、引きこもりなど多様で複雑化した問題に対する支援ニーズが増加しているため、縦割りの対応を見直し、断らない支援体制の構築が必要だ。相談体制と支援強化について伺う。回答、市民の抱える課題を市全体で受け止めるため、職員のスキルアップや関係機関との連携強化を図り、包括的な支援体制の構築を目指す。自治体における SDGs 推進。質問、コロナ後の社会における本市としての SDGs の在り方を検討すべき。検討状況、市職員、企業、市民が SDGs の理解を深める取り組みについて伺う。回答、 SDGs は誰一人取り残さない社会を目指すもので、本市の将来ビジョンの実現を図る上で欠かせない。新たな総合計画を市民や各種団体等とともに策定する中で、共通理解を深める取り組みを行っていく。石上類議員、機密未来。防災対策について、社会的環境整備、市役所の働き方改革について、保育環境整備について記載なし、学校教育について記載なし、コロナ禍における支援策について、公共交通について記載なし、財政運営について記載なし。感染症防止対策。質問、コロナ禍での避難所の感染症対策について、現在の状況と課題について伺う。回答、事前受付を設け、検温の実施や健康状態を聞き取り、感染の疑いのある方を確認した場合、別室等に誘導する。また間仕切りやマット、体温計、マスク、消毒液などの備蓄もしている。ICT の推進。質問、 庁内で ICT を導入し、業務効率と生産性の向上を図るべきと考えるが、現状を伺う。回答、今年度より RPA を導入し、業務の合理化を図り、職員にしかできない業務に人的資源を集中させる。今後、高い導入効果が期待できる業務を複数選定し、実証実験を行い、令和3年度以降の本格導入を目指す。用語解説、RPA、ロボティックプロセスオートメーションの略で、事務作業などを自動化する取り組み、その概念を指します。女性の活躍、質問、子育て世代の流出がある中、女性も管理職を目指せる環境になっていくべきと考えるが、見解を伺う。回答、各種休暇制度の利用促進や派遣研修の活用などに努めるとともに、テレワークなど多様な働き方を取り入れ、介護や育児が安心して行える職場環境の実現に向けて取り組んでいく。一人親家庭の生活支援策。質問、収入が激減している母子家庭への支援策が教育の機会均等に有効であると考えるが見解を問う。回答、コロナ禍における市独自支援策として、児童扶養手当受給者に対し児童1人当たり3万円を支給、児童手当受給者に対しては児童1人当たり1万円を加算支給した。また就学援助制度の対象家庭に学校休業中の給食費相当額の昼食代を支給した。こうした支援は教育の機会均等にも資するものと考える。小倉康之議員、令和新生。新たな総合計画について、真に災害に強いまちづくりについて、教育・子育て環境について、コロナ禍における経済対策について。新たな総合計画。質問、新たな総合計画の策定の取り組みと進捗について伺う。回答、これまで庁内の策定体制の構築、職員アンケートのほか、市民意識調査を実施している。今後、地区別タウンミーティング、各種団体へのヒアリングや、将来を担う学生の声を聞く機会を設ける。オンラインによる手法も取り入れながら、市民と共に作る、機密の未来といえる総合計画となるよう取り組む。教育環境。質問、教育のデジタル化について伺う。回答、文部科学省のギガスクール構想を受けて導入する教育のデジタル化は、一人一人の学びを深め、創造性を育む21世紀型の学びを実現する有効なツールだと考える。ギガスクール構想の実施のため、スピード感を持って指導体制の整備等に努める。真に災害に強いまちづくり。質問、地域防災計画の見直しについて伺う。回答、新たに組織体制や各班の役割の見直しと連絡体制の強化を図った。引き続き令和元年房総半島台風等を教訓に、議会からの提案を踏まえ見直していく。コロナ禍における経済対策。質問、市内経済の好循環に向けた取り組みについて伺う。回答、国の交付金を活用して中小企業等の事業継続支援を実施しているが、今後感染防止対策支援、消費喚起を促すデジタルクーポンの発行、テレワーク導入支援、市内宿泊者への特産品の提供などにより、市内経済の回復を図りたい。
高橋健二議員、 公明党、市民に寄り添う行政サービスについて、安心できる災害対策について記載なし、地場産業の発展について、お悔やみ窓口等の設置、質問、お悔やみ窓口等の死亡相続の手続きに対する行政のワンストップサービスを導入している市町村が増えているが、見解を伺う。回答、ワンストップ、ワンスオンリーの窓口サービスは必要不可欠なサービスであり、実現にはお悔やみ窓口も含め数あるライフイベントに適した総合窓口としての体制づくりが必要であり、国の動向や他市の状況を注視しながら検討していく。小筆診療所の状況。質問。本年4月から指定管理者制度を導入し、運営が開始され、平日の日中は診療を受けることができるようになったが、現在の利用状況と診療所と行政との連携について伺う。回答。4月以降の患者数は増加傾向にあり、地域医療の充実、利便性の向上のため、日頃から連携を密にして情報交換を行っており、緊急時の連絡体制も整えている。今後も重要な地域医療の拠点として安定的な運営体制を確保していく。観光業の活性化。質問。観光業を取り巻く厳しい状況に対し、行政としての取り組みや今後の支援策について伺う。回答。中小企業等感染防止対策事業において、観光業への感染拡大防止への取り組みを積極的に支援するとともに、君津市観光協会と連携しながら、県の観光キャンペーンを活用し、多様な支援策を進めたいと考えている。今後も感染拡大の防止と観光振興の両立を図り、広域での施策等あらゆる角度から検討を行いながら、市内経済の活性化を図っていく。三浦道夫議員、諸派日本共産党。新型コロナウイルス感染症対策について、福祉医療行政について、教育行政について、環境行政について、PCR 検査等の抜本的拡充。質問、君津市内に PCR 検査等の検査体制はあるのか伺う。回答、県に要望した結果、県の委託を受け、地域外来検査センターが8月20日に設置され、検査が可能となり、拡充されたと認識している。木更津駐屯地へのオスプレイの配備。質問、7月10日に1機目のオスプレイが強行配備され、その後2機目も配備されたが、市の対応を伺う。回答、市から北関東防衛局に直接説明を求める要望書を提出した。7月2日に飛行ルート等の説明を受け、安全の確保徹底と積極的な情報提供を要請した。教育行政。質問。コロナ禍で少人数学級の実現は急務との声が広がっているが、見解を伺う。回答。少人数指導は子どもたちにきめ細かな指導や支援を行う上で大変有効であると考えており、市からも教職員定数の改善について国や県に要望している。高い国民健康保険税の引き下げ。質問、協会健保程度の保険税にできないか伺う。回答、国保は年齢構成が高く、医療費水準が高い、所得水準が低いなどの課題がある。引き続き、国による財政支援の拡充について要望していく。環境行政。質問、新井総合施設株式会社、君津環境整備センターへのダンプカーの種目別台数を伺う。 回答、第2期処分場への1日あたりの平均搬入台数は、6月が28台、7月が30台、8月が38台で、直近の8月の内訳は、産業廃棄物が21台、災害廃棄物が4台、副土用の土砂が13台となっている。野上真嗣議員、公明党。機密の未来を開く働き方改革について。子どもたちが育つ教育の推進について。公共施設の活用について、記載なし。行政センターを活性化し、まちづくりの中心に。質問、行政センターをまちづくりの中核として位置づけ、機能を拡大することが有効であると考えるが、見解を伺う。回答、令和元年、房総半島台風等の経験を経て、災害時における地域の人材や地域コミュニティの重要性、そして災害対応の拠点となる行政センターの必要性を強く認識した。行政センターについては、地域に身近な行政窓口であることに加え、地域防災の拠点として位置づけ、在り方を定めていく。また、地域の活性化は本市の重要な課題の一つであり、現在進めている旧秋元小学校跡施設を活用した公民館、行政センター、保育園等の公共施設の複合化は、本市における複合施設のモデルケースであるとともに、清和地区の活性化に資すると考えている。オンラインによる不登校対策を。質問、オンラインを活用して不登校の子どもたちとコミュニケーションを図ることは、不登校対策として有効だと考えるが、見解を伺う。回答、近年、不登校対策にオンラインを活用した効果的な事例もあるため、双方向のコミュニケーションによる学校と家庭との関係づくりやオンライン学習など、どのような手法が効果的なのか、先進事例などを参考にして導入方法を検討する。マイタイムライン作りを学校教育で。質問、マイタイムライン作りを教育課程に位置づけ、子どもたちに指導することは大きな効果があると考えるが、見解を伺う。回答、子どもたちの自助・共助の力を一層高めるために、先進事例を調査・研究する。下田健吾議員、創成会。台風・大雨から1年、復旧・復興は進んだか。台風対応の教訓と大地震に備えた防災体制の強化について。教育について、記載なし。元幹部職員の活用について、記載なし。消防政策について、記載なし。台風から1年、停電・断水対策の強化を。質問、台風被害の重要な問題が、古井と清和地区の異常な長期断水である。この1年で具体的にどのような対策をしたのか伺う。回答、対策として、市と東京電力パワーグリッドとの間で、災害への事前対応と災害後の早期復旧の協定締結と連絡員の派遣や電源車の配備などの覚書を締結した。上総水道広域連合企業団とは、応急給水や災害対策本部への連絡員の派遣などについて確認書を交わし、断水対策の強化を図った。また、企業団においては、宝義増圧ポンプ場の非常用自家発電設備の設置工事に着手するとともに、小糸浄水場も今年度に設計を完了し、令和3年度に設置予定である。質問、自家用発電機の小糸浄水場への設置が来年になっており、清和地区は小糸地区から水を電気でリレーして排水することから、中継する排水場の電源が回復しないと豊房まで運べないため、対策を企業団に要望し、 事業化をしていただきたい。また本市の SNS 等を参考に企業団にも情報発信に取り組んでいただきたいが見解を伺う。回答。情報発信の必要性については十分認識をしている。引き続き企業団に対し SNS 等を活用した情報発信について強く要望をしていく。過去に災害を受けた中小河川の洪水対策。質問。策定中の国土強靭化地域計画に過去被害があった宮下川未整備区間や市管理河川の対策工事や水位計設置等を盛り込み実施すべきと考えるが見解を伺う。回答。小糸川や宮下川の河川改修や監視カメラ設置等は今後も千葉県に対し早期実現を働きかけるとともに本市管理の河川についても計画に位置づけ整備していく。
須永和義議員、令和新生。君津インターチェンジ周辺の開発について、市役所組織の改編について記載なし。災害対策について記載なし。市内産業廃棄物最終処分場について、君津インターチェンジ周辺開発の基本計画策定。質問。土地の利用規制を解除するための県の許認可や経済産業省の地域未来投資促進法の支援を受けるためには、君津インターチェンジ周辺開発の基本計画の策定が必須であると考えるが、見解を伺う。回答。君津インターチェンジ周辺は非常に高いポテンシャルを持ち、市の玄関口として整備していく必要があると認識しており、地域未来投資促進法の活用は整備手法として有効であると考えている。今後は市街化調整区域の土地利用方針及び地区計画ガイドラインの策定に着手するとともに、県と連携し新たな総合計画との整合性を図りながら整備手法の検討を進めていく。質問。アクションをするには構想・計画を紙面にしたものが必要と考えるが、見解を伺う。回答。計画等を書面化することは必要であると認識している。今後県と連携を図り助言や支援を受けながら計画を策定していく。産廃処分場に関する前例のない事務手続き。質問。第3期増設事業に関して今まで県が行ってきた事務手続きで前例がないものを伺う。回答。前例がないと思われる2点の手続きについて県に確認したところ、1点目は構造が独立する複数の処分場が一つの事業として認可されたことで、直近10年間で事例はないとのことであった。2点目は県の廃棄物指導要項に基づく事前協議が取り下げられた上で、廃棄物処理法に基づく増設許可申請が提出され許可されたことで、直近10年間では2件の事例があり、1件は最終的に不許可処分、1件は現在も審査中とのことであった。橋本玲子議員、輝き君津。安心して暮らせる街づくりについて。災害発生時の避難所運営の取り組みの強化。質問。新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所運営訓練に取り組んでいるとのことだが、自主防災組織との連携はできているのか伺う。回答。現時点では職員レベルのものにとどまっているが、今後感染防止を踏まえた訓練を検討していく。質問。本市が協定している福祉避難所について、災害時開設するタイミングと市民からの相談先や受け入れ判断はどの部署が行っているのか伺う。回答。 基本的な解説は一般避難所を開設した後だが、災害の規模や被害状況によっては、一般避難所と同時に開設する。福祉避難所に関する相談及び対象とするかの判断については、保健福祉部が担当する。質問。備蓄品に関しては、個人での備蓄が基本となるが、災害により持ち出すことが不可能なケースもある。要配慮者用の非常食については、施設管理者に任せるばかりでなく、市でも用意する方向で協定書を見直すべきと考えるが、見解を伺う。回答。食料品については、施設管理者と十分協議して、必要な物資が確保できるよう努めていく。生活に不便をきたすと思われる市民の移動支援。質問。社会福祉協議会が運行している福祉バスを福祉応援バスとして活用することの見解を伺う。回答。バスの運行によるモデル事業については社会福祉協議会と協議していく。質問。ボランティアによる移送支援やタクシー券を使えない方への自動車燃料費助成などの取り組み事例について伺う。回答。地域により交通事情があり、ボランティアの活用を含めた事例等を参考に調査研究をしていく。船田健二議員、輝き機密。農業振興について、教育行政について、防災対策について、農業政策の推進と農業振興計画の策定。質問。高齢化、担い手不足に加え、災害からの復興など、新たな局面を迎えている農業分野において、現状を分析した振興計画がない。農業振興の柱となる方向性を示した計画の策定を提案するが見解を伺う。回答。課題解決のため農業振興計画を策定する必要があると強く認識している。次期総合計画で大きな振興方針を定め、具体的に推進していくため農業振興計画を新たに策定し、本市、農業のさらなる活性化を図る。未来を担う子どもたちのための環境整備。質問。昨年の台風15号をはじめとする大雨などの災害からの復旧状況と、新型コロナウイルス感染症対策やトイレの改修、屋内運動場等の整備について伺う。回答。校舎及び屋内運動場の破損など、昨年度に応急復旧等を実施し、対応が困難であった大規模な工事等は、今年度中に完了する。新型コロナウイルス感染症対策については、トイレや手洗いをセンサー式の自動水栓や、レバー式の水栓に改修するなどに取り組む。長期的には、学校施設の個別施設計画に基づき、校舎の長寿命化、トイレの洋式化等を計画的に推進する。須斎南中学校については、屋内運動場の大規模改修工事を10月頃から着手する予定である。大規模災害時に本庁舎が使用できない場合に備えて。質問。本庁舎再整備が事実上の先送りとなったが、近隣市の庁舎や民間施設を臨時使用できるよう、災害協定を強化すべきと考えるが見解を伺う。回答。代替庁舎は消防本部としている。業務継続の観点から複数の施設を用意することが望ましい。近隣市の庁舎や民間施設の使用は他の自治体での取り組みなどを参考に調査研究する。以上、5ページから8ページでした。